り潜っていってね。通信業界、モバイル、IT に関するニュースや話題を取り上げ、中の人が意見を述べたり、製品レビューまがいのことをしたり、様々な体験についてご紹介していくポッドキャストです。
ゆくもばのおしゃべりはすべて合成音声によってお送りしています。
ゆくもば第110回です。お届けいたしますのは、ネタを探してくるのが中の人。そのネタをお話しするのは佐藤ささらと
鈴木つづみです。これまで先延ばしにしていた宅内ネットワークの機器更新、ようやく手をつけたようですね。
ブロードバンドルーターとポートが不足するのでスイッチングハブをつけているんですけど、端末側がギガビットに対応しているのに、ネットワーク側がギガビットに対応していない状態でした。本当なら、すべての機器を一度に更新した方がいいんですが、途中に中継機を使っている関係で、今回は端末側のスイッチングハブだけを交換して、ついでにケーブルの張り替えを行いました。
ブロードバンド回線がそれほど高速ではないので、ルーターを高性能化してもあまりインターネットの速度は上がらなくて、投資に見合わないという悩みがありますが、とりあえず先送りですね。
ゆくもばの編集に使っているシンクパッドと、ファイルサーバーの代わりにしているモバイルノートと、先日購入した Mac Pro を新しいギガビットハブに接続して使い始めたんですが、上位ネットワークは変えていないので、その部分はボトルネックになっているはずなのに、スピードが改善していました。ハブの部分の通信に余裕ができたことで、全体的な負荷が下がったのかもしれませんが、思っていたよりは効果があったという感じです。
接続している端末同士のファイル交換には効果が出ると思っていたんですが、それ以外にも効果が出たのは、いい意味で期待を裏切られましたね。
一番効果が出ているのが、リモートデスクトップ接続で、ゆくもばの編集をしているとき、明らかにレスポンスが良くなっていて、音声のプレビュー再生のときも、音が途切れなくなって、作業環境の改善にもなりました。
まあ、今回はちゃんと費用対効果があるお買い物になったようなので、いいんじゃないでしょうか。
また無駄遣いしやがってって突っ込めなかったね。
心の内を見透かすのはやめてください。
それでは、今回のニュースです。
ソフトバンクは、商品の企画やクラウドファンディング、販売まで出かけているプラットフォーム、プラススタイルで、ネクストビットジャパンの Android スマートフォン、ロビンの販売を開始しました。販売数は1000台、価格は39,980円です。ロビンは、クラウドファーストというコンセプトを掲げており、ユーザーの利用状況に合わせて、あまり利用されていないデータをクラウドに自動的にバックアップし、ストレージ容量を確保するとのことで、バックアップされたデータを利用する際は、改めて端末にダウンロードされるそうです。OS は Android 6.0、ディスプレイは 5.2 インチ、フル HD 解像度、CPU は、スナップドラゴン808、メモリーは 3GB、ストレージは 32GB、オンラインストレージは 100GB、アウトカメラは1300万画素、 インカメラは500万画素。外部ストレージには非対応で、USB Type-C 端子を搭載、指紋認証機能や、急速充電機能に対応しています。
以前、この端末についてご紹介したような気がしたんですが、ボツにしたネタだったようです。データだけでなく、アプリも使用頻度が低いものについてはクラウドストレージにバックアップされるという仕組みで、大変興味深いですが、デフォルトの設定では、バックアップは、充電中、かつ Wi-Fi に接続されている状態の時にしか行われないとのことで、バッテリーや通信容量を気にしなくても良さそうです。しかし、自動的にクラウドにバックアップされてしまうため、仕事などでクラウドへの保管を禁じられているようなデータを取り扱う端末としては、利用しにくいように思います。端末は SIM ロックフリーですが、LTE の対応周波数を見てみると、KDDI の LTE 周波数帯には全く対応せず、NTT ドコモもバンド19800MHz 帯に対応していないので、事実上ソフトバンクや Y モバイルの周波数帯に偏った対応となるようです。海外で利用するならともかくとしても、国内での利用については、あまり SIM ロックフリーのメリットは活かせそうにないですね。ソフトバンクのプラットフォームで販売されている以上は、仕方ないのでしょうが。
レイザーは、1月に発表した 12.5 インチのウルトラブック、レイザーブレードステルスについて、日本国内での販売を開始しました。1月のCESで発表された後、アメリカではすでに販売が開始されていますが、アルミ削り出しのボディ、イグゾディスプレイ採用、スリムなボディに Core i7 と、NVMe 対応の SSD による高い処理能力、さらに、サンダーボルト3で接続する外部グラフィックボックス、レイザーコアに対応するなど、大変特徴的なノートパソコンです。ディスプレイは WQHD 解像度と 4K 解像度の2種類、ストレージは WQHD 液晶が 128GB と 256GB、4K 液晶が 256GB と 512GB の2種類ずつがラインナップされています。ディスプレイとストレージ以外の仕様は共通で、CPU は Core i7-6500U、メモリーは 8GB、インターフェースは、サンダーボルト3、USB 3.0、HDMI など、AC アダプターは、サンダーボルト3ポートを兼ねている USB Type-C ポートに接続します。
ついに国内販売が来た、という感じです。ポッドキャスト業界でも、バックスペース FM のドリキンさんや、ジェットストリームチャンネル、.j の J さんがアメリカ版を購入して使われていますが、かなり高評価です。円高の影響か、思っていたより国内での販売価格が安かったので、中の人はついうっかり、購入してしまわないように、注意が必要です。外部ボックスのレイザーコアの発売時期は未定とのことですが、これが出ると、自宅ではデスクトップ並みの処理能力になるとのことで、すごく興味深いんですが、なんかお高くなりそうな気もします。
全然関係ないんですが、レイザーブレードって言い続けていると、レイザーラモンを思い出しませんか？
HG か、RG かで、答えが変わってくるね。
アンカーは、ノートパソコンなら15回、スマートフォンなら40回充電可能な、据え置き型ポータブル電源、アンカーパワーハウスを発表しました。アンカーは、パワーハウスを100台、 熊本地震の被災地に支援物資として提供しているとのことです。スマートフォンやノートパソコンの充電の他にも、ライトやミニ冷蔵庫の電源としても利用可能であるとのこと。パワーハウス本体への充電は、コンセントからの AC 電源、もしくは DC ソケット接続のソーラーパネルから可能とのことで、出力は、シガーソケット、USB4 ポート、AC コンセントが用意されており、USB ポートは、出力最大 2.4A に対応しているほか、同社の USB 充電器でもおなじみの、パワー IQ に対応しています。UPS としての利用も可能であるとのことで、AC 電源供給が断たれた場合も、内蔵バッテリーからの給電に切り替わり、電源供給が継続されるとのこと。発売は6月6日からですが、すでに Amazon での販売予約が開始されています。
素晴らしい製品が出てきました。災害時の緊急用電源としても有益ですが、UPS としても使えるというのがいいですね。実は、中の人はシガーソケットに接続するインバーターは、いまいち使い勝手が良くなくて、物によってはフューズが切れてしまうので避けていて、車の中で使える電源で良いものがないかずっと探していたのですが、これは求めていた機能が全て入っている感じです。強いて言えば、ジャンプスターター機能がないのが残念ですが、アンカーはポータブルサイズのジャンプスターターを販売しているので、それと併用すれば、車載利用も完璧にカバーできますね。今回のニュースは以上です。
今回は、中の人の物欲をくすぐるニュースばかりで、大変危険ですね。
ボーナス前という一番悪い時期に物欲をくすぐるニュースが集中したんで、さすがにね。
最近 iPhone6S プラスを買ってしまおうか。キャリアモデルでも半年経てば SIM ロック解除できるし、などと不穏な考えばかり巡らせてるようなので、そろそろ何かやらかしそうです。
最近ストレスかかりまくってるし、暴発しかねないよね。
まあ、犯罪を起こされるよりはいいですけど。
ゆくもばでは、皆様からのコメントをお待ちしています。
iTunes のカスタマーレビューのほか、ブログや Facebook ページへのコメント、Twitter でのリプライ、DM、ハッシュタグ付きのツイートなどなど、中の人にコメントを送りつける方法はいろいろあります。
いただいたコメントについては、ゆくもばの中でもぜひ、ご紹介させていただきたいと思っています。
Twitter のアカウントは、@yukumoba、ハッシュタグは、#yukumoba です。ブログや Facebook ページは、ゆっくりもばっていってね、でググったら出てきますので、ぜひ、検索してみてください。それでは、今回はこれで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね、の制作は、音声合成に、チェビオ、クリエイティブスタジオ S を使っています。
内容の構成や編集、ネタ出しは、中の人、AKA、ハイマウント、声の出演は、佐藤ささらと、
鈴木つづみでした。